ちゃんの
健康レシピ。ビン、
はい、行きましょう、家庭ラジオ、家族ラジオ JOBBB の今日は611回目であります、
はい。
大変あの何とも言えんこういい匂いがしまして、醤油の焦げるようなほんまこういう焼き物ってはよろしいですね。匂いがまずドーンときますね。さあ今日のこ の料理、よっちゃんの健康レシピでありますが、これ難しいんですよね。野源軟骨の、
のはついてない。
野源軟骨のはないですか。
野源軟骨、
鳥つくね棒、難しいですね。あの知らんことばっかり出てきましたが野源軟骨鳥つくね棒という、はい、なんか人の名前みたいな ね、そういう名前の料理です要はまあ、鳥つくねの串に刺したやつを、
はい、
気持ちよく揚げた、うん、焼いたという、そういう
鳥つくねを、
丸めて、
丸めてね、
まあまあ食べてみましょう。
はいはい、どうぞ、
そういうもんでありましょう、はい。一口で食べられるぐらいで非常に持ちやすいというのか、はい、この串がちゃんと刺さってまして、まあ、大きさはこれどない言うたらいいのかな。ラジオですからこれなかなか難しいんですが、
5センチ、
まあ、どっしりしてるんだ、どっしりしてるんですよ。
うちわの形
結構ね、はい、思ってたよりも重いというか内容がしっかりしてるということですよね、うんうん。でタレがいっぱいありまして、はい、でここにまあ山椒があるんですよね。これ僕1回目ちょっとかじる、まず山椒なしでかじり食べてました、はい。でそれから山椒付きであります、はい。大変持ちやすい平串というかこれが刺さっておりまして、はい、まあ歩きながらでも食べられる、はい、大変面白いもんですね。それじゃ あこの鳥つくね棒というやつを、まあ、握りまして口の中へこれから入れたいと思っております。あ、香りがいいですね。醤油のやっぱりこの焦げた匂いっていうのはもうこれやっぱり世界一でありますね、うん、はい、うん。それじゃあいきます。ただもうね、食べた途端にもうこの何ちゅうかこの唇、両唇にトローンとした味が触れましてですねまあこれはもううまいなということは噛む前から分かりました。大変美味しい。あ、これようできてますね。うん。で表面にちょっとカラッとした辛みがあって、その後はあんまり塩気の少ない鶏つくねがむちゅっと出てくるというこの組み合わせが何とも言えません。はい。もう半分食べたところです。おいしい、うまいんですが、ちょっとこの山椒、
ああね、山椒
ちょっとお願いします、
はい、どうぞどうぞ。
僕この粉山椒がものすごく好きでして、
私も好きよ、
うん、はい。これなかったも十分食べられますが、
もちろんもちろん、
うん。まあこれあったらまた2回楽しめるんちゃうかいな。
そうね、
うん、うん、ありがとう、
はい。
なんか鶏のつくねっていうのがもうあんまり僕食べたことなかったんですけども、別に生臭いことも何でもない、うん、このままでも。ただしこれお、やっぱり山椒つけるともう1回2回食欲がもりもりと湧いてくるという、ね、いきます
ね。
おお、いいですね。
音する音、
なんとうまい、うん、これはうまい、うん、これうまいことできました。なんかここまで来るのは、まあ、私の一言言わせてもらいますと大変苦労しました。まあ作った本人ももっと大変やと思いますが、試食係としましてはどれになるかなと思いましたが、
美味しいものの試食係やからよかったね。
いやいや、最初はそうでもなかったですよ、うん。大きさも全然ちゃいましたし、ね、
大きさもね、
うん、
だいぶ小さなった
ここまで
最初大きかったんや、
うん。だいたいこの人の量以上何でも大きいんですよね。そう、そう大きかったら量が多いなるというのがこの人の特徴で、それをまあ食べやすいような分量というか大きさにするのも大変やったし、串自身もね、
うん、
今これ持ちやすい平たい頭のついた串なんですけど、初めこれが細い串やったもんやから持ってるとツルツルツルツルと滑ってですね、中にプソッと抜けたりするというようなこと、まあ、そういうことがいっぱいあったんですけども、これ何回試作しました。僕だけでも5回ぐらい食べた気はあるんですけど ね、うんうん。
いや、あれ市販のものも食べてるから。
あ、市販のもの食べてる、うんうんうん、
市販のもので参考にさせてもら
う、うん、なるほど。ほんでね、まあ、これからこの話になると思うんですけども、はい、いわゆる鳥つくねというのの、
うん、
普通鳥つくねやったら鳥のまあミンチのこと言うでしょ、うん、基本的に。そうだけじゃなしにね、これがまあ、うん、野源なんとかいうのが入ってるんですね。
軟骨、
野源軟骨、ゴリゴリするんですよね、
う
ん、
そう
こういう人の特徴で、噛んでますとそのゴリゴリ感が結構残って面白いですね。
おいしい、
コリコリしながら、うん、まあ多分このよっちゃんの健康レシピというのは多分この野源軟骨が多いに、
そうそうそうそう、
意味があることやと思います、
うん。カルシウムいっぱいね。
そうですね、
うん。
ほえば はい、まあ、あの材料からいつもの通り説明お願いいたします。あ、もうね、はい、行きましょう、はい、
8本分です。
8本、あ、これ8本ありますね、
はい、うん、まあ、あの小さいの作りたかったらもうちょっと増やしてもいいんですけど、
うん、
はい、鶏もも肉のミンチ200g、
うん、はい、これがつくねというものですよね。
そうですね、
はい、
で、あの中にはもも肉を、うん、半分にして、うん、胸肉にする人もいますけども、それはもうお好みでやってください。
そうですね、まあ、あのうちはうちのやり方でやってますので、
は
い、改良はどんどんやっ
ていただいて、うちはあのもも肉の方が脂肪が多くて好きなんですけども。
なるほど、食べやすい、はい、
うん、で、次野源軟骨、
ね、これですよね、
鶏軟骨ね、
これ初めて聞いた言葉やった僕は。
これね、うん、あのものすごく、鶏肉ばっかり固めて売ってるところの棚、うん、棚ですね、一番てっぺんにあって、
いわゆる柏屋さんですよね。
そうです、柏屋さんで、
はいはい、
で皮とか、
うん、
で、この軟骨とか喉の骨とかね。
なるほどなるほど。
他にも何かありましたよ、
うん、まあ、各部位があるんですよね。
喉の骨どうするんかなと思いながら、うんうんうん、お店の人に聞いたら、
うんうん、
あのちょっと喉の骨は硬いって、
うん、硬い、なるほど、うん、
だから、鶏つくねにするにはやっぱり、うん、この野源軟骨がいい
部分がいいと、
胸の肉ね、あ、胸の骨、
あ、そうですか、う
ん、がいいと。
まあ、あの長生きするもんですね、こういう珍しい言葉に出会いましてしかもそれが食べられるということで、
はい、
感謝感激の昨今ではございますが、そうです、はい、そういう特殊な、まあ、軟骨 で、
ね、
しかも柔らかくてコリコリして栄養がある部分を野源軟骨というらしいんですけども、
う
ん、
そうですね、
それを今日は
60グラムです。
60グラム入ってる、はい、
はい、
分かりました、はい、
から、卵の卵白ね、白身ね、
はいはい、
1個分です、うん、それから青ネギのみじん切り小さじ1杯、
うんうんうん、
で大葉5枚、うん、これを、みじん切り、
うん、うまいね、
それから生姜の絞り汁小さじ1杯、
うんうん、
でパン粉、乾燥パン粉ですね、大さじ2杯、
はい、
片栗粉大さじ1杯、
はい、
であとは塩コショ
ウ、うん、
少々です。
なるほど、
はい、こんだけが肉種です。
あ、肉種 ね、本体ですね、
はい、本体です、
はい、わかりました、はい、
で他にですね、うん、タレ、
タレ、あ、今おいしいですよ、このタレ、
水大さじ3杯、
うん、
砂糖大さじ1杯、酒大さじ1杯、
うん、
か醤油大さじ 1.5杯、
うん、
みりん大さじ2杯、
うん、
でこれをですね、まあ基本なんですけども、とろみをつけるために片栗粉小さじ1杯、
うんうん、
水小さじ2杯、
はい、
こんだけで水溶き片栗粉を、
はい、
入れまして、
はい、
タレをとろっとさせていきます。なるほど、
はい、やっぱりこのとろみがあるのがいいんですよね。
そうやね、
うん、これつけやすいし、やっぱりとろみ、
う
ん、
そうそう、ほんで
こぼれないし、
そうそうそう、肉だねに絡んでくれない
よね。そうそう、絡んでます、見事に絡んでますよ、はい、美味しいですよ、
はい、作り方です、
はい、
はい、軟骨をですね、包丁でまず、うん、1センチぐらいの幅にですね、
うん、
粗くみじん切りにしまして、
うんうん、
でこれを続けて包丁でもできますが、
うん、はい、
まあ、10分ぐらいかかりますね、包丁でやれば、
うん、包丁で叩く人があってもいいけども、
いや、もちろんもちろんできます、うん、はい、それぐらいね、柔らかいん
だ、
びっくりしましたね。
そうですか、
そんな柔らかいんやなと思って、
うん、骨があるんかと、
はい、そうやね、
野源軟骨、
そうそう、
はいはい、
ただ、今回は、うん、あのフードプロセッサーでやりましたら、
はいはい、
まあ1分ぐらいで済みました。
ですよね、
ただあと洗わないといけないんで、
まあ、まあ両方とも、
ね、手間から考えて一緒ですね、
料理はやっぱり手間ですね、はい、やっぱりね、ご苦労さんです、
はいはい、でフードプロセッサーでだいたい高速で約1分ぐらいで、
うん、
細かくしまして、
うん、
でそこへ先ほど言ってます、
うん、
あのミンチ、
うん、
卵白、青ネギのみじん切り、大葉、生姜の絞りで、パン粉、片栗粉、塩かく少々、
はい、
これ全部入れましてボウルに、
はい、
で手で、うん、ねちゃねちゃねこねます。
あ、そうですか、
粘りが出てきて、
はい、
白っぽくなるまでよくこねてください、
はい、まあ、うまくてやめられません、
はいはい、でこれを、うん、8等分大体でいいですが、
うん、はい、
大体1個 40g、
大体そうなりますか、
はい、
はいはい、
8等分しまして、
うん、
で次に、
うん、
あ、一つ私二つ忘れてました
ね。偉いことですね。
いやいや、竹串を忘れてました。二股の竹串八本ね。
なるほど、なるほど。
そこへ、
うん、
あのどういうのかな、つ、うん、うんと、その竹串の
竹串、はい、フォークみたいな格好したですね、小さいフォークですね、はい、
その周りにその肉種をつけます、
うん、
でそのつけるときに
巻いていくわけですね。
そうそうそう、うん、あのちょっとやっぱりねちゃねちゃするので、肉種がね、
うん、そうそう、
ラップを1枚用意しまして、
はいはいはい、
ラップの上に、
うん、
こう、どういうかな、葉っぱ型かな、
うん、
葉っぱ型に、
うん、
その肉種を、
うん、
乗せて、
うん、
肉種を葉っぱ型に伸ばして、
うん、はいはい、
そこへ、
うん、
のこの串を乗せまして
置いていくわけですね。
で赤ちゃんのおくるみ包むみたいにしてちょっとちょっと包んで、
うん、
でまあ、あの棒を真ん中にして、
う
ん、
なるほど
葉っぱの形に、
まあ、
これ形は別に長細くしてもいいんですけども、うん、今回のその串は長さがです、うん、割と短いんで、うん、
これぐらいが食べやすい。
この葉っぱ型が一番いいかな。
あんまりね長細いとねなんかタレがこう口についたりね、うん、なんとろっと落ちたりしますけど、うん、これやったら、まあ、大きな口の下やったら一口で食べられるし、うん、ね、このタイプの方が僕はいいと思います、
はいはい、まあまあ、その辺形は
好き
なハート型でもいいです
から。あーハート面白い、はい、子供喜ぶやろね、はいはい、
で、それを8本作ります、
うんうん、
はい、で次に、それを焼くんですけども、
う
ん、
はい、
今回ですねやっぱり竹串っていうかこの二股の串って結構面積取るんで、
うんうんうん、
26センチの大きなフライパンでいっぺんに焼きました、
うんうんうん、
でなかったら、うん、あの24センチのやつでもいいですけど、うん、2回に分けて焼いてください、
うんうん、はい、
で焼く時にサラダオイルが小さじ2杯入れまして、
うんうんうん、
で、中弱火でじっくり、
うん、
だいたい片面4分で焼きます、
うん、
でね、この串ってちょっと気をつけてほしいのは、
うん、
肉だねが柔らかい時は串を持ってそのフライパンに置いたら全部外れてしまいますので、だからヘラヘラ、いや、やけど違うです、崩れんねん、全部外れちゃうん、
なるほど、
うん、で固まってくれてへんからね、お肉が、ほんで、うん、手で持つかもしくはヘラで、
うん、
そろっとして、フライパンの上に置いて
大事に置くわけ、ね、
そうそうそうそう、うん、で中弱火で大体4分ぐらい焼きます、う
ん、両片面
片面だけね
4分焼く、
はい、そうです、そうです
、もう一枚焼かないんですか、
もう、うん、でやるやん、やるやん、
これから言うんやろ、
これから、
分かった、
うん、で、ちょっとまあ見てきつね色になってたら、
うん、
だいたい4分ぐらいきつね色になります、
焼き面ね、
焼き面がね、
はいはい、
でひっくり返します、
はい、
でこのひっくり返す時も手でやると
あそう
完全になんか固まってませんので抜けます、
なるほど、
だからヘラでポンとひっくり返して、
うん、
また4分ほど焼くんですが、
はいはい、
あの2回目の、面はですね、うん、蒸し焼きにしてください。だから蓋をして、
うん、
中まで火が通るように、一応まあ鶏肉やから、うん、ちょっとぐらい火が通ってなくてもいいかもしれんけども、
はいはい、
やっぱ気持ち悪いんで、
まあそうですね、う
ん、蓋をちゃんとして、
うん、
だいたい4分ぐらい
分、
はい、焼きます。
まあ4分4分。
はい、4分4分です、はい。
なるほど。はい、一番後の4分は蓋をした蒸し焼きに
せるということ。そうそう、蒸し焼きです。
了解しました。
はい、で、焼けたら、
うん、
取り出して、
うん、
一回取り出してください。
はい。
はい、
これはもう串持ってもよろしか、
もう大丈夫、ところが串が熱いんです、
あ、気づけなかったね、はい、
だからちょっとこうお箸で取ったりしてますけ どそれからトンクで取る、
なるほど、
まあまあなぜやけどには気づかない、
うんうん、はい、分かりました、
で、取り出して、
うん、
でフライパンにちょっと余分な油とか、
うん、
水分とか入ってますので、うん、きれいに一回キッチンペーパーで拭きます、
なるほど、清掃する、
だいたいあのタレをね、うん、煮詰めるときはそういう作業を大抵するんです、
ある程度あるんですか、基本で作る料理の方ですか、はい、
で、タレをですね先ほど言った、うん、5つの、ね、材料をですね、うん、合わせたタレを、
うん、
じゃーっとその中に入れます、その時火ついてません、
はい、
はい、
火を消した状態でフライパンの中に、
はい、入れます、
清掃したフライパンに入れるわけですね、
はい、はい、入れて、
うん、
で火つけまして、
うん、
で、中弱火で、
うん、
ポツポツポツポツこう泡が、
うん、出ます出ます、
少しずつ出るくらいで、
うん、あ、やめ
出るくらいでやめて、
うんうん、
でフライパンをキュッと傾けまして、でこう溜まったところに、
うん、
タレの溜まったところに水溶き片栗粉をシャッと流して、
う
ん、で、液がですね、まあ、なかなか分かりにくいけど透明になるぐらいまでやって、
うんうん、
でまたクッと、フライパンを戻しますと、チ、
うんうん、
ューッと全面に流れます、
はいはいはい、
でそれから火止めてください、
なるほど、一旦
それやってずっとやってると焦げてきますので、
はい、
一旦火止めて
全体に広がったところで火止めるんですね、
そうそう、火止める、
はい、はい、分かった、
で、この鶏つくね棒をですね、
うん、
全部まずそこへ並べます、
なるほど、は
い、で並べて、
うん、
で片面に、
うん、
あ、そうです、ほんで火ちょっとつけて弱火にしてですね、
うんうん、
で片面に、
うん、
この絡ましてタレを絡まして、
絡ましながら、
はい、あ、その時、うん、あの時火つけてへんかったかな、ちょっと様子を見てね、焦げそうやったら火つけんで構いません、うん、
なるほど、
はい
はい、
ともかくタレがとろみついてますので、
うんうん、
火をつけなくても絡んでくれるんですよ、
うん、けども
肉だねにね、
うんうんうん、
はい、でだから様子を見て、うん、ちょっとこれは 焦げそうやなと思ったらもう火消しといてください。
なるほど、はい、はい、
で片面が、タレがくっついたら、
はい、
こうひっくり返します。
あ、なる
ほど。その時もちょっと串が熱いんで
気をつけ
てください、
はい、
まあその時は串あんまり熱くないかもしれない、ね、うん、まあまあね、火つけてへんから。
そうですね、
はい、
まあ、これも熱いのに敏感な人とかあるからね、はい、はい、
でひっくり返して、
はいはい、
敏感な
人。いや俺はこんな熱いの嫌や
ねん。あとはまあね、台所
わしはもう何もせえへんからね、はい、こんなことを言うとったら
い
かん
けど。いかいかいか、
はい、まあ、80分なればもう
自由。いやいや年齢って関係ない、
何を言うてもいい、はい、はいはい、
あ、ほんで、絡んでくれたら、
うんうん、
器に取り出してですね、
うん、
で、あと残ったタレをちゃーっとかけるんですよ、うん、上から。
なるほど、ね、
まだちょうどうまいこと。
残ったタレっていうのはフライパンの中に残ってるやつ を器に入った、
そうそうそう、
そのまあ、つくねの上にぐーっとこう回転させながらでもいいけども、うん、当分にはやるようになったら
いい。そんな多分タレないけど、
ね、うん、なるほど、あるだけやろうと、
はい、それで終わりです。
あ、ほうでっか、
はい、
わかりました。
で、
これ、
お弁当にもいいです。
うん、は
い、
そうですね。いや、まあ、僕、今、日本思わず食べて
しまう。あ、日本も食べた。
あ、これ、あかんかった、
日本。いや、いいよ。
そうか、
これね。串が1個しか残って
へん。いやいや、
残ってるわ。
何や、そんな、
だから。この串、また使えるよ。
そうですか。うん、どっか、寿司屋でこう昔、皿隠した覚えがありますけども。まあ、
そんな悪いことした、
ね、してましたね。
いや、悪っ。皿の数で、数に
反対。皿の数をね、うまいことごまかして。
ちょっと待って、それはいかんわ。
もう、時効じゃ、80になって何やってもいい。
何歳の時だった、は
い、もう10、あ、じゃあ20ぐらいですね。もう20もなかったね。30ぐらいです。はい。もう終わりました、時効は。まあ、それは置いといて、ここ2本ちゃんと口はありますので、ご安心ください。はい。はい、で、これで、まあ、好きな人は、ちょっとまあ、唐辛子をかけてみたり、
あ、もちろんも
よ、山椒をかけたり、うん、子供さんは嫌やったら何もかけん、
うんうん、
で、そこはもう家族によって、
はい、
味も違わしてもいいということです ね、
は
い、
ですね。
これうまいですね。でね、そのなんか野源軟骨ですか、うんうん、これがなんか不思議な、こう初めちょっとなんで邪魔になるような感じしたんやけども、食べてるうちにだんだん味が出てくるっていうのが、コリコリしましてですね、うん、なかなかええもんですわ。普通のつくねやとちょっとべちゃっとした感じで終わるところが、なんか味が立体的になるっていうのが、うんうん、三次元というのかな、うん、そんな感じがして、
なるほど、
野源つく、いや野源言いにくいね、野源軟骨は有用なもんやと私も思います。はい、
ね、この軟骨はちょっと気をつけないかんのは、
うん、気をつけないか、
ナトリウム、カルシウム多いけども、
はあ、
ナトリウムが多いので、ナトリウムは塩につながってるので、
あ、そうか、
うん、あんまりこれ好きやからって食べ過ぎると問題が出てきますので、
なるほど、
あんまり、はい、
はい、
まあ普通に食べたら大丈夫、
まあそんなもん10本も20本も食うもんじゃないから、
ものすごい好きな人いてはるもんね。
ああ、もうね、
男に、てっぺの嫁さん、
あ、大丈夫か、あいつ中毒になっとらへんかそんなよう食べとんの、そんな、
すごい好きみたい。
あ、そうか、まあ、それはええ話や、
うん、
好きのはいいんやけど、
カルシウムがね、
何でも過ぎるわ、
ただあんまり過ぎるとあかんみたいで、
ね、うん、そうですね、
それがどの程度か分かりませんが、
まあ、お酒にこれいいんやろね、
美味しいですね。
多分僕は酒はもう一切飲みませんのでね、うん、その辺のところはついていこうとも思わんし、ついていく気もないけど、
ね、飲み屋に行ったら、
よう飲んどって、
いや飲み屋に行ったらさ、これを注文する言うて、図書館のレファレンスの人が言うたはったよ。
図書館の人も、てっぺいの嫁も、
うん、嫁も、
まあ、みんなそう、
私も好きやけど、私はお酒飲まへん、
まあ飲まへんなって、
飲めるけど、
あんたよう飲んどったから、ね、まあまあその話はまた、はい、喧嘩になるというかね、やめときましょう。
美味しいです、
はいはい、ということで、この辺でまたその嫁が中毒になっとるというてっぺいでございますが、コマーシャルよろしくお願いします。
いらんこと言うなら、これ聞いてるかもしれないか、
まあまあ、
はい、まあまあいいです、いいです、
バレとるわよ、
フリーダム
家族ラジオでございます、
は
い、
これあげるから、
はい、バンバ、あ、ありがとうございます、バンバてっぺいです。よっちゃんと二人で台所に入って、
う
ん、今回のつくね棒を作りまして、
まあ、
その様子をね、うん、カメラで収めて、その動画をですね、レシピ動画として晩飯チャンネルという YouTube で、うん、まあ、公開して、まあ、大体もう2年ぐらい経ったんですけど、もうちょっとで登録者が2000人ということで ね、
嬉しいね、
皆さん本当にありがとうございます、
皆さんのおかげです、ありがとうございます、
は
い
は
い、
で、野源軟骨鶏つくね棒もですね、最初から最後まで詳しく作り方をご紹介いたしますので、まあ、特にこれからね寒くなるんで、こういうちょっとした串もんとかね、
う
ん、温かいもんを食べたくなると思います。で、今回は、まあ、文雄くんしてないですけど、うん、ご飯の上に乗せてね、
まあ、飯もここにありないけどね、
つくね丼なんていうのもね、してもいいんじゃないかなと、よっちゃん言ってましたけど、うん、 弁当のおかずにもいいし、これやっぱね串があるんで、うん、箸いらずでそのまま食べれるんですよね、まあ、ちょっとしたこう携帯食というかファーストフード的な感覚でも食べれるんで、まあ、ぜひあのお年寄りからお子さんまで、はい、うん、あで今回一応ねお子さんが食べるということで、うん、僕ら黒胡椒の量を減らしました。
あ、そうか、
子供って、ね、意外とね胡椒の辛さが、うん、まあ、ダメな子がいるみたいなんで、まあ、そこも考えて作りました。でぜひ皆さんあのちょっとおもろい、おかず探してる方とか
ね、
そういう方はぜひ、うん、晩飯チャンネルの動画見てください。
まあ、老夫婦の方なんかで胡椒もええわ、もう何でもええわ言う人だと入れたらいいし、
そうそう、もう調味料入れまくってね、
もう、おったとか、
そうそう、ナトリウムがなんじゃいとか言う
なんかほっとけ、血圧がなんじゃい、バンビケー、
食べてください。あ、ちなみに
言うてみたい、ね、
ちなみに実食動画というか食レポ動画も同じ晩飯チャンネルで公開するので、うん、ね、両方ともぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思います、うんうん、ラジオと一緒に楽しむと3倍ぐらい3割増しです。
まあね、
どっかの餃子屋みたいなこと言ってますけど。
よく、あ、ほんまや、満州な。
はい、言わんで。
そうか。まあ、餃子ですよ、美味しいですよ。
いや、今日はもうつくねな。
ああ、そうや、今日はつくねな。
ぜひ皆さん、
は
い、レシピ動画見てください。
はい。
はい、以上です。
はい、わかりました。よしこさん。
はい。
何か、言いたげな顔が横にありますが。
何もいい。
注意とか。
これは、いいな、思ってる。もっと大量に作ろうかな、
うん、
冷凍してもいいじゃん、
あ、冷凍してもええと思う。
なるほど。これその、まあ、これを二人とも知ってるか知らんかはわからへんだけども、うん、野毛軟骨っていうのは面白いな思ってね、うん、なんかその鉄平 の電話辞書を見ても引いてるとかやね
電話辞書
スマホ中のあれ
電話辞書
だって そんなもんがあるねん、世の中に便利なもんがあるねん、
日本語やな、
うん、それ日本語で言うと中国人なんか見てみな、誇りの高い英語容器あるのに全部漢字で書いてあるやろ、あれがやっぱり民族の誇りっちゅうもんやけどわしらもそれ全部言い直してバチンとちょっとそれで気があるけど俺も、はいはい、ま、
何を言うてんのやった
か、いやその値上げ、
ああそうか、
値上げ何個でもう一つの言い方として、カッパっていう言い方もあるって書いてたわ、その電話にしようでな、うんうんうん、で何や言うたらね、カッパの口の形に似てるんやって、
ああ、
いや、お前の辞書でこれ見たやろ今、うん、これそうやってやげんぼりもね、そういやね、ちょっとたらこ唇みたいなね、ちょっとこう なんていうかポテーっとした先の細いもんがあるわけ、堀も堀っていうかその難しいなあれ、これ薬を作るための道具や、
あ、
やげん
ね、うん、あ、両手でこう棒を持って、真ん中の車輪を動かすやつ、うんうん、
江戸時代に出てくるやろ、時代劇出てたらな、
薬屋さん
が一本吸って、これいつも吸ってあるわな、
ああ、
何持ってきたんだ、
え、冷凍した、
あ、びっくりした、
あ、ちょっと待って、離れてくれ
へん、あ、そう、なんやそれ、
え、これ軟骨
や、あ、これか、
確かに似てるな、
こんなもんか、これ
こんなもんやね、
これ皆さんこれ見ときなはれ、これ面白いわ、
動画にも出します
ね、うんうんうん、でこれはよっちゃん、はあ、どこのあれ菓子屋さんでもあるんかではないやろ、
柏屋さん直接行ったらあると思うけど、
あ、そうかそうか、う
ん、ほら対面販売全くしてないとこはいっぱい、最近大きな あれとか売ってません、
あ、そうか、はい、柏屋さんだったら衣装にちょっと頼んどいた方がいいかもわから
ない、あ、そうやね、注文
してたらいい、こんなラジオ聞いたんやけど作りたいんやけどちょっと用意しといてくんなはずやけど、そうしといたら
ちょっと
尖ってるな、よく似てるよ、カッパの口にも似てる、
見たことない、見たことない、
いや今見て分かったわ、
いやカッパの口見たことない、
カッパの口はよう似てるわ、そんなもん、カッパの口もやべえ、
ちょっとオクラみたいな感じ、
まあちょっとそういうもんや、そういうもん、
ね、
それまあ現代風に言うたらそうやね、分かりました、まあ、そんなことで親子で議論しとっても知らないけども、でもそんなところで、
はい、
今日はよしこさんそんだけでよろしいですか、
はい、終わりです、
はい、終わりですね、てっぺさんもよろしい、
大丈夫、
はい、それじゃあごちそうさんでした、皆さんもどうぞこの美味しい料理を、まあ、JOBBB 分611回目でありまして、
はい、
11でもう一回言いますよね、野源軟骨、つくね、鶏つくね、棒ね、
覚えんで
いや、ね、覚えとるんじゃ、ちょっと口が
回るだけ、すぐ忘れるけど、
うん、まあ、すぐ忘れる、うん、はい、すぐ忘れる、
うん。